ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。推移していることかと思いますが、今日はですね珍しく、この方からの持ち込み企画となっておりますので、では鬼面師匠よろしくお願いしますと。
はい、どうもよろしくお願いいたします。鬼面です。どうも。
はい、ということで、
こっちからね、これを話させてくれないかっていう企画を持ち込みすることはなかなかないんですけどね、このラジオに対して。
そうですね、このラジオ自体そういうお話は初なので
基本的にはお願いされる立場なんですけど、
はい、
いやこれはちょっと言っとかなきゃいかんなっていうことがちょっと地元であったもんですからね、これはちょっと話しておきたいなと思いましたね。ちょっとお時間いただいた次第でございますね。
はい、ではその話したいことというのはズバリ何でしょうかね。
今仙台市で開催しているジョジョ展なんですけども、
やってますね。
ジョジョの奇妙な冒険ですね。まあ有名といえば有名だし、あまり知られてないといえば知られてないかもしれないですし、こちらのですね、荒木博彦先生の原画展というのを、M 県 S 市というか、宮城県仙台市でやっておりまして、これがですね、七夕時期の、たった終わった直後の8月の12日から、9月10日までほぼほぼ1ヶ月やるんですよ。
まあ、ここでご注意なんですけど、七夕は7月7日だろうと言われるかもしれませんが、7月中は東北は恐ろしいほど梅雨がありますんで、1ヶ月ずらして、七夕は8月にやっていると。
8月の6、7、8の3日間に仙台市でやってる。
そうですね。ベガとアルタイロは合ってるんですかね、その時期。
その時期ベガルタは勝ってませんでした。だから、会えてなかったんだ。
会えてなかった
と。その時期ベガルタは確か8試合勝ちがなかったんで、会えてなかったんだと思いますね。
言ってましたね、ツイッターで。今日は勝てるかな、つって子供が言ってたって。
まあ、大体七夕時期勝てないのがベガルタだと思ってます。夏場はちょっと弱い。
夏場は弱いけど。
もうしょうがないです
けど。いやいや、まあそれは置いときまして、とりあえず徐々展の話ですね。はい。
で、よく博物館とか美術館なんかでも、なんとか展1ヶ月とか期間もやってるんですけど、1ヶ月も続けて、お客さんって来るのかなってすごい失礼なことを常に思ったんですよね。あれね、常に来るんですね、お客さんって。
僕が言った水木一郎ってのはすごい閑散としてたよ。
それは水木一郎ってんだからなんじゃないですか。水木一郎って何やるんですか。
あれですよ、まあ、とりあえず、鬼太郎の原画展とか、原画とか、あと、妖怪の話とか、あとは、はい、水木一郎本体のスライドショーとかをやってましたよ。はい。
すいません、ちょっと一つですね、突っ込ませてもらいますと、水木一郎は、歌手の子だった。妖怪は水木しげる。
水木しげるさんだ、ごめんなさい。ごめんなさい、
水木一郎っていうから、Z の人が、何の展示してたんだろうと思って、今ちょっと混乱してしまいましたね、こっちもね。
ごめんなさい。
なんとかゼーっていう、この衣装が飾ってあるとか、髪の毛が飾ってあるとかなのかな、いろいろちょっと、
混乱
してしまいましたけども、ちょっと違う。見てきしんぎる。
ナチュラルに間違えましたね、やっぱ。それね、確かね、妖怪の聖地である岩手県でやってましたよね。
妖 界の聖地なんだ。
うん。うん。まあ、東北は妖怪は結構いますね。はい。
まあ、いますね。
うん。
で、ちょっと話
しますはい、戻します、戻します。はい。
あちょっと話戻しますと、はい、基本的には原画展で、結局、荒木博彦先生が、まあ、ジョジョ書いてある荒木先生が仙台市の出身なんですよね。で、その関係で、まあ、震災の後に一回原画展を開催しまして、うん、で、また今回二回目の開催ってことで、ものすごい規模が、でかくなったんですよね。
うん、
で、この5年間の間に、そんな規模がでかくなるようなことって何かあったかなっていうと、
うん、
あの、徐々にアニメ化したんですよね。
あ、そうですね。
その5年の間に。
うん。まあ、1、2、3、4まで、アニメ化しちゃいましたもんね。
そうなんです。1、2まで一旦やって、その後3部を、
うん、
まあ、あの、エジプト手前までと、エジプト上陸からとやって、
うん、
で、4部は、3クールだったかな、確か39回ぐらい。ずらっともう一気に行って、うん、もうそれで知名度がすごい上がったのかなっていう感じがするんですけどね。
いいっすよね、あの、だるい一部とか二部もちゃんとやってくれたのは。
だるい言うな。僕は波紋編の人なので、あれは割と展開早すぎてちょっと残念な感じではありましたけれども。
うん、まあ抑えてないセリフもなかったんで別に、もういいかなと。
そうですね。
うん、
ただ、あの、アニメ化になって大きかったのは、
うん、
あくまで個人的な意見ですけど、
うん、
あの、ネットで流行ってる流行り言葉みたいな。
要
は、あの、いわゆる AA、アスキーアートに代表されるような、
うん、
そのネットスラング的なものが、
うん、
実際の作中で声優さんの声で喋ってもらえるっていうのは、やっぱちょっとね、まあ、いろんな人たちに来るものがあったんだと思うんですよね。
そうですね。あの、これってこういう言い方するんだ。
そうそうそうそう。だって、うん、そこに痺れる憧れるとかも、だってセリフだけ一人歩きしてますからね。
うん、
あんな一部冒頭のさ。
いやだからあれ、あの、つれあい A、B っていうのも結構なキャリアになりますからね。
結構なキャリアになりますよ。
で、しかも結構有名どころ使ってたはずですよ。あの、あそのシーンだっけ。
そうそうそう。
うん、
でもあれは本当にね、なんか、本当にあれで、なんだろうね。こういう感じで、こういう場面で使ってたんだっていうのが、
うん、
例えばもう、2ちゃんで一番有名だったの、多分コルナレフの、
うん、
あの、スピードとかチャチなもんじゃねえって、こうコルナレフが顔に手当てながら言う、あの、セリフですけれども、あれは2ちゃんのアスキアートで何かっつうと、驚いた時に貼られてましたけど、大体原作読んでない人はことなんですよね。
ああ、なるほど、ね。
だって、うん、2チャンネルが流行ってネット、ネット環境が広まってたのが99年以降の話なんで、
うん、
何せもう3部なんです、もうその頃にはもう終わってますからね、
うん、
連載。
まあ確かにね、うちの子供のね、あの、ええんやでとか言って何字英語使いますけど、それ元ネタ絶対知らねえよなって思う。
何字英語とかはね、ちょっと一般社会には使わない方がいいと思いますよ。
それなとか言って英語使ってますよ。
まあ、子供はね、ちょっとこう、そういうのを真似したくなるところがあるから、うん、まあ、わからんでもないですけども。
わからんではないけどね。
あんまりこう、ネットに詳しいなっていうのを子供のうちから見せない方がいいと思う。個人的には。
個人的には。そうですね。まあ、あの、あれですね。子供がなんかのゲームで爆死した時はあれだよ。Why Japanese people? とか言ってたけど、個人的にすごい面白いんで、それは放置してますけどね。
ああ、それは、あの、アスリージェイトはもうテレビさんなんで、ね、それはもう真似していただきた
い
と思
ってますね。あれ、すごい面白い。
あの、テレビの真似してるとバカになるみたいにね、昔僕らもね、言われたもんですけど、あの、厚切りジェイソンなんて、なんでしかアメリカのハーバード大学かなんか出てるんですよ。なんかね、うん、えらいすごい大学出てるんですよね。
うん。しかもあの、IT 企業確か経営してるはずですよ
ね。経営してる社長さんで、しかもなんかどっかの客員の、ね、取締役かなんかやってますもんね。
そうそうそう。だから言っちゃいいんですけど。
だからそれは全然大丈夫。
まあ、大丈夫ということで。まあまあ、あの、ちょっと、それつつあるんで、ジョジョ店の方に戻していきましょう。
いや、それでね、そういうのが、結局、あくまで個人的な意見ですけど、ジョジョって、人気はあるし、あの、ヒロ先生は僕らの間では有名なんですけど、一般的かって言われると、僕は一般的じゃないって断言しちゃう。
まあ間違いなくそうですね。あの、ジョジョ連載当時も別にジョジョがメインではなかったですもんね、あれ。
ジョジョは、ジャンプのメインだったことはないですよ。あの、 うん、あのメンバーの中で全く異彩を放ってる感じでしたね。
うん、僕はのゴッドサイダーの方が好きでしたけど。
まあ、わからんでもないですけどね、それは。うん、でもそっち方面の、まあ、濃い絵柄の、あれが多かったです、当時は。うん、ただやっぱり、メジャーではありますけれども、うん、ど真ん中ではないですよね、やっぱり、
うん。確かにそうですよね。
うん。うん、いくらジョジョの単行本が7000万部、8000万部売れました、つったって、うん、うん、なんか、ワンピースとかドラゴンボールとは絶対に醸し出す雰囲気が違いますよね。
うん、まあでも一応感じてるのはですね、ジョジョって連載が終わって、まあ今新しいやつもやってますけれども、なんか不思議とファンが増えてますよね。
あれは不思議なもんでね、やっぱりその、主人公が変わっていくので、うん、徐々に、まあ、ダジャレでもないですけど、なんていうんですか、その時代時代に、うん、作風とか、そういった部分が変化していってるのが大きいかなと思うんですよね。
うん、
あれ同じ主人公で100巻とかやったらやっぱだれますもんだって
。うん、確かにね、
うん。逆になんで未だにこんなスタンドのアイディアが思い浮かぶんだろうとか、
うんうん、
未だに思っちゃいますから、
ね。いや、世の中、世にあるバンドの数だけスタンドができますからね。
まあ、バンドで確かに撮ってる。多い。
うん。いやいやいや、確かに、ね、言ってましたね、某ネットラジオの方が言ってましたけど、俺の一番好きな感じ、スタンドはバッドカンパニーっつって。この辺の対立が、つって。
バッドカンパニーあたりから分かんなくなってきたのは僕です。やっぱ人によってね、近づく時期と離れる時期があって、一部、二部が波紋で、で、三部でスタンド編になって、で、四部がまあ森尾町、
うん、
で、まあ五部はイタリアですよね、ジョル
マ・ジョーマン。ですね。
うん、で、六部はジョー太郎の
娘さんですね。
うん、で、七部がスティール・ボールラン。で、八部が今やってるジョジョリ、
うん、ですね。
ですけれども、うん。うん、やっぱりその時代その時代のエッセンスをうまく組み合わせてるような感じがするんですよね、
うん、
それでうまくこうシフトしていってるんでどんどんどんどん読む人が増えてるっていうのがあると思うんですけど、うん、でその周りの知り合いで全く漫画読まない人がいて、その人がね、深夜にたまたまジョジョ見たんだって、そしたらねアニメの途中の1話を一回見ただけでドハマりして、でそっからもうジョジョ面白いって DVD 買っちゃって、
うん、
で単行本買っちゃって、
うん
うん、なんかもう今回の原画展 もう楽しみすぎてしょうがないみたいな感じになったんですよね。
その1話が何だったのかすごく気になるな。
そう、僕も気になるんですけど、それはよく覚えてないって言ってましたね。少なくともザ・サンのスタンドの回ではないと思う。
やった、第3部噛んでもない。
第3部噛んでもないと思います。なんかね、でもツイッターとかでも最近、なんか見かけることはありましたけども、なんか徐々に突然ハマる人の共通点って、なんでこんな話を思い浮かぶんだろうっていうような言い方することが多いですよね。
ああ、確かにね、
話の展開もそうですけど、解決方法とかも、こんなもんどうやったって勝てないじゃんっていうようなパターンが割と多いと思うんですけど、それをこうやって解決するのかみたいな、それはね、なんかそういうのがすごく斬新で面白いって言ってましたね。
まあ時間を止めるやつに対してはちょっと自分も時間が止めれましたっていうのはなんかちょっと少し残念でしたけど、
あれはちょっとなんか微妙な感じがしましたよね。
うん、
でもジョータローの磁石でこう、カチカチ動くっていうブラフは、ものすごく良かったと思う。
あれも良かった。
あれでブラフ、さブラフで、見えてましたみたいな。
あとはジョセフがね、殴られることを覚悟して、あれですね、全身にハーミットパワフルやって波紋も流してましたみたいな。
流してるって。相手はあくまで吸血鬼なんでっていうね。
そうそうそう。
そういうのはね、それで致命傷とか与えられたりってことはないんですけど、そういう策をね、いろいろ敵も味方もローしてるっていうのがすごくやっぱり面白い部分だと思うんですよね。
あと、ジョータローがね、イエローテンパランスの時逃げたりとかね、あれ良かったね。
我がジョースター家に伝わるみたいなね。
言いながら何するのかな、それはっつって逃げるっつって。いいなぁと思って。
やっぱりね、なんかこう子供の頃見てましたけど、やっぱりこう、真似したくなるエッセンスはもう随所に出てきますからね、やっぱりね。うん、
あとは、最近な、なんだかな、公式の見解だったかな、あれ言ってましたけどね、スタープラチナとザワールドは両方とも時を止めるって生まれがちだけど、厳密に言うと、時を止められるのはディオ様だけなんですってね、あれ。
あ、そうなん
ですか。うん。で、なんか、言ってましたね、スタープラチナのスタンド能力ってあくまでも速さと正確さだけなんですってね。
はいはいはい。
うん。で、どうやって時を止めてんだって言ったら、速いっていう一点に関して、ものすごくものすごく速い動きをして、動きが高速に近づくんで、高速に近づけば近づくほど、時間が、の滞留が出てきて、
はいはいはい、
結果時間が止めれるみたいな話で、その限界が数秒とか。
あ、
うん、だから、スタンド能力フルパワーで使ったから、若干止め、時の止まってる世界でも動けたみたいな。
動けたみたいなことなん
ですね。そうそうそうそう。
そういうもんなんですか。
うん。だから同じ能力ではない。
うん。また、うん、ザ・スタープラチナ・ザ・ワールドって言っちゃってますけどね。
うん。言っちゃってますけどね。
言っちゃってますけどね。
うん。
あ、でもなんかそれは、なんか解釈としてはなんか正しい気がしますよね。
うん。同じ能力ではないです。
同じの、全く同じ能力ではないと思う。
うん。
確かにな、前世紀最大で5秒ぐらいで、後年は1秒とかそんなレベルでしたけど、
うん、
確かにね、1秒時止めて何かできるかって言われてもね、
うん、
今1秒時止めましたって言ったって、もう立ち上がるまで僕、もうおじさんは1秒以上かかりますからね。今、座ってパソコンの前でこうやって、ラジオ撮ってますけど、
うん、
1秒時止めましたって言ったって、立ち上がるまでにこう横にある、肘掛けみたいなのにこう手をついただけで多分1秒経ちます
から。じゃあ、ポケモン GO プラス押すぐらいしかできない。はい、捕獲。
飲み物を一口に運ぶことも多分できないですからね、1秒。
ダメですね、そこに
あるまあまあ、それにスタンドが速いから1秒の中でも超動けるよっていう理屈があるからいいんでしょうけどね。
まあまあ、でもあれですね、ちょっとまた原画展の方に話を戻っていくと、あと、
ね。ああ、そうですね。
うん、
なんでジョジョの原画展の話をしたいのかっていう話なんですけど、まず本当にね、ジョジョの原画展というよりも、荒木先生のもう歴史みたいなんですね。まあ、序盤入っていくと、本当にジョジョの連載前の、魔少年 BT ですとか、あと、ね、ゴージャスアイリンとか、あと、馬王来訪者とか、その辺のもあったりして、あとね、確かちょっと、間違ったら申し訳ないですが、デビュー作の読み切りが、載ってるジャンプの本物が飾ってあるんです。で、それの中身を展示してたりとか、本当にね、なんか、歴史の重みを感じさせる展示物になってるんですよね。
うん、
原画展は原画展で、その直筆生原稿がもう、それこそ山のように飾ってあって、
うん、
で、荒木先生の、もう、筆跡とかも、ね、その書いたセリフそのまま、オラオラとか書いてあるのもありますし、
うん、
あと、写色をペタってこう貼ってある、無駄無駄とか、こういっぱい、編集さん大変だったろうなって思わせるような、ピタって貼ってあったりするような原画とか、本当に数多く展示してあって、まあ、それのチョイスもまたいいんですよね。この場面の原画を貼れなすか、みたいな。それがすごく良かったんですけど、中でもすごいのは、今回、やっぱり宮城県仙台市、まあ、森尾町の舞台というか、ベースになってる町でやってる原画展っていうことなんで、ものすごい4部を大特集、フューチャリングしてるんですよね。まあ、去年アニメちょうどやってたからっていうのもあると思うんですけど、4部に関、まあ、他の原画展とのその原画の総量がまず根本的に違うっていうのがあって、それだけで他の、4部だけで他の1部から8部までのコーナーよりも広いぐらいの場所を取って展示してあって、で、大体シナリオに沿った感じで原画も飾ってあるんですけど、その原画飾ってあるところに、それのモチーフになるページのキャラクターとかが上の方といたりするんですね。だから例えば、ロハン先生出てくる原画が貼ってあるところだと、ロハン先生の仕事机を再現して、置いてあったりとか、あとエコーズが、アクト 1? なんか山岸さんに大嫌いだって言ってるシーンの、なんか大嫌いだって書いてあるでっかいなんか文字の塊が、
あの
空に浮いてたりとか、あとなんか小さく声聞こえるなと思って、キョロキョロして上の方を見ると、抱っこしてってずっと言ってるやつがいるとか、それで、ちょっと怖かったですよ、むしろ。なんか声聞こえるな声からキョロキョロしてて、で、飾ってある原画はチープトリックなんですね。背中ズリズリってやって、こう、編集して、編集者で、なんだこう、見積もりの依頼人でしたか、あの人は。ロハン先生が火事で燃えちゃって。その原画飾ってあって、あそこ、なんか小さい声聞こえるなぁと思って、キャラキャラってして、上見たら、ちっこい声で、抱っこしてね、抱っこしてね。あ、こんなん怖いわ、と思って。
よくできてるな、それ。
すごいよくできてるんですよ、本当に。
うん、
ただ、原画展っていうね、枠に収まらない。うん、本当になんか4、4部のテーマパークみたいな感じですよ。
いやー、やっぱ最後にイタリア料理出してきて、みんな歯が抜けたりしてくれたらいいんですけどね。
あ、イタリア料理はね、近くの商店街が、今、モトー商店街っていう名前の看板出してて、
うん、
でそこでちゃんとトニオさんのトラサルディの、
うん、
一応パン屋さんとか置いてある、売ってますんで。本当にそれ出てます。ただ、
うん、
こう、ね、素材を元の状態まで直すとかやって飛んでくトマトとかはいなかったです。さすがに。
あ、眼球が下もほど目から涙が出たりもしないということ
ですね。しないですね。もう、赤がこんなに出たぜとか、
うん、
そういうものは特に置いてはない
んですけど、
ただ、犬の糞が踏まれてるポストは立ってました。撮影かな。
撮影か。
撮影か。
うん、
ああ、ここで振り向くとダメだ。もう振り向いちゃダメだ。みたいな。なんか、もうね、見てる人がもうみん、周りに来てる人がもうみんな詳しいからさ。
うん、
もうすごい面白いんですよね。だから周りの話聞いてるだけでも、そういえばそんなシーンあったなとか、いろいろ思い出せるって。
うん、確かにね。じゃあ、あとは救急車で跳ねられてさ、写真が撮れるとか。
ねえな。
それはなかった。
そんなのはねえな。
うん。
そんなのはないですけど。
なデート用に手首とか打ってない？
あ、手首はありました。
手首あった。
手首ありました。いけない子だねってこう、
うん、
ぶちらってこうパンツぶちって、ビニール突き破っちゃった。
そう。
原画上ちょっと見たら、
うん、
手首があって、
うん、
めっちゃびっくりした。うわぁ手首あるやん。
ある
わ。ちょっとそれはびっくりしました。
愛しいねとか言いながら手首になって
ます。あの手首だけなんか物販とかで売ってても嫌だなぁと。逆に持ち帰ってもどうすることもできないしな。
いやー、あれですね、爪のいっぱい入った瓶とか売ってるわけですね。
いや本当にね、爪いっぱい入った瓶とか原画店の脇に飾ってあるんです
よ。大変だな。
1ヶ月前とか、2ヶ月前とか書いてある小瓶、まあ中身当然本物の爪ではないと思いますけど。
いやー、みんなで切ったと思いますよ、
スタッフがそう
ですね。
だからそういうの飾ってあったりして、本当にね、じっくり回ると2時間か2時間半ぐらい多分かかると思いますけど、
うん、
本当にその時間全くもう飽きさせない作りになってて。
うん、あ、でも、普通にそこまでリスペクトしてるといいですよね。うん、
本当にね、好きなスタッフが、うん、もう1から10までむちゃくちゃこだわってやったんだろうなって、
うん、
本当にね、ものすごいジョジョ愛を感じる、
うん、
素晴らしい原画展といいますか、ジョジョ展なんですよね。うん、で、まあ、4部の話だけしましたけど、まあ、最後の方に行くと、うん、今やってるジョジョリオンのモチーフにした原画の展示とかしてたりとか、
うん、
途中にこう階段のオブジェがあるんですけど、その上からすげえ量の手が伸びてくるとか、
うん、
こういうような演出とかもあったりするんで、
本
当にね、あれ、まあ、仙台市っていうね、何せ僻地でやってますんで、
うん、
なかなかね、遠くからっていうのは難しいかもしれないですけど、
うん、
地元民だけでちょっと終わらせてしまうには、本当にもったいないぐらい素晴らしい、
うん、
こう、機会の入ったイベントですんで、
うんうん。確かにね、まあ、徐々に面白いというか、どんどんファンも増えてきてるけどね、なんか、
うん、
言ってましたね、なんか、ジョジョのネタで、言っていい範囲があるかないか問題って言ってましたけどね、なんか。
言っていい範囲、ネタバレってことですか？
いやー、なんだろう、 ジョジョ、芸人とかあったじゃないですか、この前。
ありましたね、
ジョジョ大好き。あそこで出たネタは言っていいみたいな話ですけどね。みたいな話で、あの、みんなジョジョ詳しいとかって、ジョジョの話で盛り上がろうっていう話あった時に、あの、なんか、みんなの知らないネタ知ったらなんかスルーされるみたいな話をしてて。
なんで
今そうなのかと思って。そうなのと思って。
知らないネタっていうか思い出せないネタの方が面白かったりしません
ね。うちらの中ではそうなんですけどね。もう、絶対にそうですね。あの、あれですね。あの、僕が好きなのはあれですね。あの、ギャングはね、ぶっ殺すなど言っちゃいけないって思った瞬間に殺しないとダメだっていうあのくらいが大好きなんですけどね。
それはまたマニアックなところで。
じゃあ、ぶっ殺して扱っていいんだな、つって
。だいたいジョジョの大好き芸人2回ぐらいやりましたけどね、細かいところまではほとんどやってなかったと思いますよ。
あー、割と好きなんですね。あの、言ってましたね、あの、そっちはまあのサンドイッチに胡椒を振ってくしゃみをするっていう。
あの、僕、中学校の時にジョジョ連載始まって、で、当時ってほら、結局、初期の連載って、BT とか、ゴーヤサイって2巻くらいまでしか続いてないから、あんまりやっぱり知られてないんですよ。でも、その時から荒木宏彦ファン、友達っていうのがやっぱりいたんですよね。中学くらいで。だから、そいつがすごいジョジョをしてきて、まあ僕もそこから見るようになったんですけど、一部でさ、スエペリさんがさ、登場したシーンでさ、胡椒をサンドイッチにかけて拍手。くしゃみするシーンが
ありますね。
友達遠足の時、サンドイッチ持ってきて、ああ、お昼サンドイッチなんだったら、胡椒をおもむろにズボンから取り出して、しかも電車の中ですよ。電車の中でお昼食う時にサンドイッチ目の前に出して、で、胡椒をポケットから取り出して、ポンポンってかけて、ハプショくしゃみまで再現した。何やってんの遠足で。そのためだけに何普段、なんか、ご飯食のお前がお母さんにお願いして、サンドイッチ作ってもらったのかって言ったら、そうだよって。そうだよじゃねえよ。
胡椒もかける
。胡椒もなんでわざわざ瓶で持ってきたんだって。それ今日なんか、お母さんお昼ラーメン食おうとしたら困るんだよって。
いやもう、あれですね、あの、カエルがいたら殴ってますね。メメター とか。
メメターって殴ってます、ね。
帰れなくてもめめたって音はしませんからね。みんな気をつけろって。
当時からでもその辺の擬音の話っていうのはやっぱり話題になってましたけど、やっぱりみんなそこ見てるんだなって、そこが驚きでしたね。あんまり普通みんな擬音とか気にしないもんだろうと思ってましたけどね。
あれですね、あの、でもめめたって確か別にあの、音鳴りませんでしたもんね、あの、
ディレクターの音は鳴らないです
。鳴らない。
めめたって音はさすがに鳴らないと。
うん。あの、字では出てましたけど、あれはつい
表現できないじゃないですか。例えば、野球でさ、ホームランの時にカキンって言うんだったら、音で表現できますけど、っていう音を、どう表現する
これは。まあ、いわきが、あの、あれですね、あの、クソボールってもグララグワキンとは言わないから、ね。
グララグワカキンっていう、あれ口で言ってるんじゃないか
あれはでも言ってなかったよね、気がした
な。でもね、でその音は多分なって
なってなかったんで、まあいいんじゃないかなと思いますけど。
ね、まあ、だいたいなんか、うん、でもそういうところにこだわったりするもんなんですけど、今は違うんですかね、でもこうなると。
そうですね、うちはもう、ゆるさんたるかーすとか言って、よく言ってましたけどね。
ゆるさんたるかすは使いますよね。
ゆるさんたるかすは、どういう時に使うんだって。うん、なんかあの人によってどうやってね、どういう時に使うのかっていうのが謎のやつありますけどね。
うん、あと、あれですよね、夏にプールになったらさ、子供の頃学校の授業の時ってほら、ゴムキャップ必ず頭にかぶるじゃないですか。で、そのゴムキャップをさ、こう、プールの中にこう沈めてさ、空気入った状態でバーって沈めて、で、それをひっくり返して浮かんでくる空気の中に頭を突っ込んで空気吸って、ターコイズブルーオーバードライブってやりたがるんですけど、絶対ね、100% プールの水を飲んでみんなむせるって、ゲホゲホって上がってくるっていうことを昔よくやってました。汚いですね、どう考えてもね。
ほんの一呼吸をやりたかったんですね。
そう。ほんの一呼吸あれば、そこで、ジョジョはなんと潜った
のが楽しいですね。
ストレ 中戦やって、あ、空中戦じゃない、水中戦やってる時の。
そうそうそう。
そういうところを真似したがるもんなんですよね、我々として。やっぱりこれは男女間の差というものなんですかね。
男女間。
そうわからないですけど。
そうですね、いやいやいやいや。まあしかし、あの、ジョジョといえば、あの、あれですね、一部は、あの、ディオ様もあの、三部であの、登場するまであんなんであんなに大物なんだけど、下下なんであんなに小物になるんだろう。まあ、小安さんの声も、まあ、ちりうじつるぐらい合ってるけどね。
あんなにね、声がハマるもんなんだと思って、
うん、
本当にびっくりしますよね、ジョジョに関しては。
自信があるようで情けな感じの、あの小物感ね。なんであの時を止めるし吸血鬼なのに、なんであんな小物感なんだろう。
おかしいですよね。戦い始めるまではあんな大物なんですけどね。
うん、始まったんだ
な。始まった途端になんか妙になんかこうずる賢い小悪党みたいな感じになっちゃうんですよね。
うん、
まあ昔からそんな感じではあるんですけど。
まあ確かにね、そうなんですけどね。実力でどうとかっていう感ではあんまりなかった感じ。
ないですけど。
吸血鬼状態になってもあんまり実力で攻めてない感が。あれと思って。いやいやいやいや。人類を超越したっていう割には小物感が拭えないぞと。
よくないですよね。
不思議ですよね。うん、ジョジョの方がね、まあ、中間のジョナサン・ジョースターの方が、ね、ものすごい王道バトルでしたけどね。
いや、だから本当に、当時の第一部の波紋編の時点で、
うん、
ほら、ジョナサンは波紋使えないじゃないですか。
ええ。
それでね、あの当時からやっぱり表現が独特だなって思ったのが、ディオが、
うん、
ジョースターけど壁にさ、
うん、
足を突き刺して垂直に登ってくるじゃないですか。
ええ。
あのシーンにね、痺れましたね。だってそんな表現をした漫画家は多分いないですよ、それまで。
余裕者の主役をこういうイメージする、ね。
そうそうそう、
うん。
どんな高いところに登っても、
うん、
そういう感じだったら登ってこられるんだったら、
うん、
逃げ場ないじゃないですか。そんな絶望感はね、なかなか味わえないと思いますよ。
うん、
あれはね、恐ろしかった、見ていて。うん、こんなのにどうやって勝つんだ、
うん、いやーでもね、ジョナサンはなんとかしましたから、本当偉いなと思って。うん、
いやまあ本当に一部の話だけでもね、
うん、
45分多分いけてしまうので、
うん、
あんまりそっちの話にね、こう、
うん、
偏らない方がいいかなという感じがするんですけど、
ね、まあ、そうですね、まあそうですね、せっかくあの4部をこうね、あのリスペクトしてるんですから、4部の好きなところとなると、そうですね、あの、私はあの、エニグマのくだり結構好きなんですけどね、あのスピードスターが。本当につけるだけでいいんだなって。俺の仕事ここまでだよな、つって。
あれもね、だって結局なんでしょう。
うん。
だが断るが、あれ、うん、あ違ったっけか、エニグマじゃないかって
。だが断るは、あの、あれですね、あの、サイコロの時ですね、あの宇宙人の
くだ
り。宇宙人の方ですね。まあ宇宙人結局謎で終わりましたけどね。
本当にあれ、正体不明のままなんですけど。
そうそうそうそう。
なんなんですか、あれは。
うん、汗のかくサイコロみたいな。だったら汗かい
サイコロ。
うん。
救急車の匂い、あ、音はダメ。
その話ですよね。まあ鉄塔の話とかも面白かったですけど。
あのね、申し訳ないですけど、やっぱり当時はね、
うん、
なんか波紋編からずっと見たから、
うん、
なんか3部のスタンドの段階でなんか違う漫画になっちゃったなっていうことを思って、
ね、
で、まあそれでも当然読んではいたんですけど、
うん、
あの、エジプトに渡った後にさ、
ね、
なんかあの、敵のスタンドの資格が強くなってるはずなのに、
ね、
なんかギャグみたいな感じで終わることが多くなって。
ああ、オインゴボインゴさんとか。
オインゴボインゴとか、
ええ、
あとあの、剣が牛のケツに刺さって、なんか、すげえ飛んでっちゃったりとかさ。
ああ、最終的に自爆するあれ
ですね。最終的になんか、魚さん俺に触ってくれよみたいな感じで、
うん
うん、寂しく終わるとかさ、
うん。
なんかギャグっぽい感じになっちゃって、
うん、
この方向性でいいのかなって思ったあたりから、だんだんなんか疑問に思い始めて。
いやでも、あの、ダービーとか、ダービー弟とかすごい面白いじゃないですか。
ダービー弟の、
うん、
あの、野球の回とか超好きですよね。
あれめっちゃ面白かったね。あれ。
もうその前のもう F メガの時点で完全にやられてましたよね。
うん。ダメだ、諦めるんじゃないのあのくだりですね。
いやーでもあれはすごいですよ、本当に。
お前これはド素人なんではみたいな話です。
バットとボールの感覚がこんなに開いたぞ、
うん、なんてこったーつって言ってたけど、それでホームラン打つようになってくるってあれですね。
でも本当に あの対決もそうなんですけど、
ね、
あのどうやって勝つんだろうと思ったら割とあの単純なんですけど、あれは説得力がありますよね。こうして隠してハットパブでどうかっていうね、
うん、
割とああなるほどっていう感じがしたんですけど、
う
ん、
一瞬こうゆらーっと形した
り、そうそうそうそう、
なんだっつって、なあお前の兄貴はねこんなん一瞬で見破ったぞとか、
お前の兄貴なら見破っただろうかな、うん、
絶対あのお前の兄貴がやらなかった理由はお前が弱すぎたからだみたいなこと、お前とやってもつまんなかったからだなっつって、
まあ確かにだから読んだり読まなかったりみたいな感じでだったんですね、うん、サルバーで4分になって、
うん、
あの物直す能力がもうどうしても理解ができなくて、うん、あの脳のね理解の範疇を飛び越えてるんですよね、もはやもう、
うん、
だからやっぱさ一番冒頭このラジオの方ってバッドカンパニーですけど、ほらミサイル叩いて直すとかやってそれで勝つじゃないですか、もう理解の上限を僕の上限を超えてしまって、あの辺で一回読むのやめちゃったんですよ、
うん、
でも4まあ結局4部とか5部は全部その後文庫本で買って、一気に読むとめちゃくちゃ面白いんですね。毎週毎週で読んでると、
うん、
よくわかんないんですよ、やっぱり。
ああ。あの、ちょっと戻って見ないとわかんないシーンとかあるからね。
あの、キラの、うん、あの、最後のバトルとかも、
うん、
もう、一回もちょっと読み飛ばしたら意味がわかんないんですよ、もうなんで。
いや、だってあの、途中で全滅しますもんね、みんな。
うん、
ドカーンって、うわーとか言って。
パイツァーダストで全員爆発しますからね。
うん。じゃあこの辺で解除するかの下りですよ。
そうそうそうそう。
うん。そこで、初めてこう、歴史が動くってガチャッと動いて。
でも本当あの頃、まあ今アニメ化して、まあ難しいかなって思ったんですけど、これ当時は、
うん、
敵が時間を止めるだの、
うん、
時間を巻き戻すだのってしなかったですからね、当時は。
うん、
敵がそれやる強すぎるから、気持ち。うん、
実際強いですからね。
実際強いですよ。まあ今はほらね、時間巻き戻すとか同じ時間繰り返すっていうのは割とね、
うん、
ラノベでも頻繁に使われたりするような素材になってしまいました、ね、うん、当時はそういうのが本当に新しかった、
うんうんうん、そうですよね、あれ。まあなんかあのね、簡易タイムスリップみたいなことをしてくるやつですからね。そうそうそう、あの五部ですか、五部の
ラスボスは
都合の悪い未来は吹っ飛ばすとかね。
あれもね、最初読んだ時は時を止めるのと何が違うのかさっぱり分からなかった。
あれ意味が分かんないですね。なんか時間が飛んでるって、おかしいぞこれはっつって。
いや、時間止まってもそれは飛んでるように思うんじゃないのかって思うんですけど、
うん、
時間止めてると、
うん、
この瞬間の次からすぐ始まるんですけど、
うん、
飛んでると、
うん、
時計の針がだから、なんか1から2に動くんじゃなくて1から5に動いてる、
うん、
その差なんですけど、
うん、
いまいち理解がやっぱりできなかった。
あれはよくわからないですよね。
でも人に言わせると、
うん、
いや全く違う能力なんだってすごい力説される、
うん、いや違うは違うんだけどっていうけど、あの、うん、ちょっと理解ができない。
そう、それもね、習慣で読むとやっぱり理解ができない。
やっぱりまとめて読まないとわかんないですよっていうところ。
まとめて本当に読むと、
うん、
それでもなんとなくこんな感じかなってわかるレベルなんですけ
ど、ね、うん。確かにね。ただ、そうですね、タイムマシン、まあ、あれですね、その時間を止めるとか巻き戻すとか、タイムスリップしてくる相手っていうのは基本的に無敵じゃないですか。
基本的にそうですね。
うん。でもやっぱりそれに対抗する何らかの能力があるから、ジョジョとか勝てますけども、
ええ、
あれですよ、ルパン三世は、あれですよ、タイムスリップしてくる相手になんか、あれですよね、勝ちましたね、一度。
どうやって？
魔王京介っていうのが出てきて、
はい、
そいつって普通に本当にタイムマシン持ってるんですよ。
うん。
だから、 ビルとかがあったら目の前でいきなり消えるんですよ、バシュッと。なんでって言ったら、いや、これ、建築家を過去に戻って、建築家の祖先殺してきたから。
ひげ話だ。
うん。で、お前の何代か後の子孫が俺の子孫殺してたから、そう、殺されないようにお前殺すわ、みたいなこと言ってくるんですよ。
なんか、平気でひどいこと言ってます。
うん。えっつって。だいだいだいだ、お前の祖先殺してくるから、つって。
はい。
うん。あと3日後だって、せいぜい、恐れて眠れ、みたいなこと言ってくるんですよ。
はい。
で、どうやっても勝てないんですよ。なんか盗もうとしたら、その、宝石がヒュッと消えたりとか、するんで、うん、もうどうもならん、つって。
はい。
で、どうしようか、どうしようかっていう話してて、最終的に藤子さんちゃんに、プロポーズして、で、結婚しようとするけど、いきなり藤子も消えるんで、シュワーっつって。
恐ろしい。
そしたら、殺したのかお前っつったら、いやいや、何日か前にさらっといたみたいな話で。うん。で、ここで結婚しといたら、一応この、名前だけは残るとでも思ったけど、そうはさせんとか。あと何日、震えて眠れみたいな話してくるんですよ。
うん。
っていう相手にルパン三世は勝利してるんでね。うん。まあ、そのトリックっていうのが、すごくて、もう、俺はもうすべてを諦めたっつって、そいつが、また、挑発しようと思って、魔王京介が出てきた時に、もう俺はもう全部お前の言う通り諦めたと。ただ、殺すにしたら、三代前のなんとか、吉右衛門みたいなジジイがいるんで、そいつにしてくれと。
はい。
だから、そいつただの農民やってて、で、あと、一番殺しやすいのと、顔が一番俺に似てるらしいから、みたいなこと言われて、うん、ああ、わかったわかった、つって。で、一回、消えて、で、その、タイムリミットになったんで、もうこれから殺しに行くぞっていう宣告をしようと、戻ってきたら、
はい。
なんか江戸時代に来ちゃったんですよ。あら、つって。
おぉ。
間違えたなと思ったら、その、すごいルパンに似た、お百姓さんがいて、いや、今度フランスから嫁子もらうんだ、みたいなこと言ってて。いや、むくりが楽しみで、みたいなことを言ってて。はいはいはい、こいつか、こいつか。じゃ あ、お前には何の面識もなくて恨みもないが、ここで死んでもらってガチャって銃出して、もうおめさま、なんか、面白い飲み物持ってるなって、んだんだとか言って、次元と小山に似た人が、食べまで行って、ぽっかぽっか壊して、これ珍しいよとか言って、お前やめろとか言ったら、周りのセットがバターンと倒れて、やった、ハマったよ、みたいな感じで。そうそうそうそう。相手ボロクソにされたパンツ一丁になって逃げ出すっていうのがあってね。
それは、なんだろうね、何回もやられてるからこそ可能ですよね。
そうそうそうそ う、 そう。いや、でもね、なんか本当にね、何の能力もないんだけど、タイムマシンと向こうに回して勝ったエピソードって、うちそれしか知らないん
で。それぐらいしかないです
ね。うん、よくやったな、と思って。
でも、ルパンだからね、ジョジョよりも当然全然前の時代の、あれでしょうけど、うん、その方によくそういう発想が出てくるなと思
うんですね。そう、タイムマシンと戦って勝つんだ、みたいな。いや、あれは一番秀逸でしたね、うちの中で。時間を止めるとか、時を遡る系の能力と戦って、どうにかしたっていうのは。
なかなかどうにかできるものではないですか、実際ね。
うん。あと、あれですね、まあ6部でもありましたけど、時間の流れをどんどん速くするやつがいたけど。
ああ、ありました
ね。うん。それに対して勝ったのも、神父様も。それに対して勝ったのが、すごかったですけどね、エンポリオ君が勝ちましたから。
勝ちましたね。
主人公さえ全滅してますけどね。
あれもね、難しいんですよ。もうね、なんか本当にね、よくわからないんですよ、あれも。
めちゃめちゃ無細工なジョー太郎が出てくる話ですね。
なんか、本人じゃない別な人になってるみたいな感じで、
うん、
刑務所の中のやりとりが始まりますけどね。
うん、もうわかんないですよ。なんか、宇宙が一巡して次の巡回になってるみたいな。
そうそうそうそう。もう何が何だかさっぱりわからないっていうね。
うん。そんな中でもエンポリオ君は殺しに来るっていう。
恐ろしいですね。
うん。いやいやいや、でもまあなんとかエンポリオ君勝ちましたからね、あれ。ああ、あれはなんか結構納得いきました。ああ、なるほどと思って。
もうね、その辺のことをね、もうね、 覚えてないですね、あんまり。
ああ、まあ確かにね、あの5部とかその辺はもういいやっていう。
6部はね、なんかよく、本当によく意味がわからなかったんですよね。だからあんまり記憶に残ってない
んですよ。なんかうちらの一つ下の世代ぐらいになると、なんかエンポリオ君推しの人いますよ、たまに。
そうなんですか？
僕の名前はエンポリオですとか言って泣きながら言うっていうネタを。しておりました。だからそれだけ言われてもみんな、徐々に知らない人はポカーンなんですけど。
いや、なお区会とかで突然そんなことされても困っちゃう。
あ、この方は、僕の名前エンポリオですいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいや。それ以上のこと言えないですよ。
いや、ちょっとそれは面白いと思ってるのかな、君とか言って。ちょっと TPO 行かないときついな、と言って。いや、俺は好きだけどね、わからないでもないけどね。
わからないでもないですけど、
うん、
その努力は買いますけど、
うん、
ちょっとは空気読みやって
る感じになってますよね。いや、多分、ジョジョネタってその辺が難しいですね。どの辺を使っていいのかっていうのは。
だからこそ、その、ね、テレビで取り上げられたような。
あ、テレビで
ちょっと。落ち着くのかなっていう感じはしなくもない
ですね。テレビで取り上げたネタだったらセーフっていうのは多分それ、
多分そういうことなんですよね。
つながっていくんだろうなっていうところ
で。全員わかるネタだったら共通ですよみたいな。
そうですね。
でも、ですよね。原作を例えば3部なら3部まで、
うん、
一通り読んでいれば、
ええ、
まあ、覚えてる、覚えてないの程度の差はあれ、
うん、
多少なりともわかりそうなもんですけど。
うん、
原作読んでないのかなって感じがしてますよね、そうなるとね。
いやー、でもまあ本当ね、もう本当しょうもないとこから拾ってくるから、我々も。
なんかしょうもないところにばっかり気を取られてしまって、本筋見えなくなっちゃうタイプですから
ね。そうですね。いやいやいやいや、うちもよく使ってますね、鼻に血管が浮き出るってネタやりますね。
ああ、やりますね。
あれは楽しいですね。
鼻に血管が来てるネタとか本当に3部の最初の頃ですからね。大体の人忘れてますよ、ね。
そうそうそう。だから間抜けは見つかったよなんて。はっはっつって。
何の時でしたっけ、奥さんが妊娠した時でしたっけ。
あ、そうそうそうそう、性別を聞いてるかどうかっつって。
あ、そうだ、奥さんが妊娠して、なんか子供ちゃんの性別は生まれるまで聞かないようにしようって話を夫婦間でしてたんでしたっけ。だから、なんだろう、ドクさんは当然知らないままなんですけど、
ええ、
奥さんがなんか聞いてるんじゃないかって疑ったんですよ、
ね。そうそうそうそう。
聞いてる。それで、
聞いてないんだよね
って。聞いてないんだよねって。うん。
うん、嘘を言うと鼻のところに血管が起きているって、ね。
で、奥さんが見事に鼻の頭を触ったんですよ、
ね。そう。もちろん嘘だっつって。だからまだ気は見つかったよ、みたいな。
言ったら、奥さんにボコボコにされた。
めっちゃ怒られた。
妊娠中の奥さん、そんな、ボコボコにされちゃダメですよ。そんな、運動、激しい運動させたらダメですよ。
うわーっつって。人を契約ではめようとするな、つって。
いやでもね、本当に、あのセリフをね、うん、実践レベルにまで消化したのは全国でも、
うん、
多分2人ぐらいしかいない。ちゃんと使い共通の歌だったみたいな、
ね。うん、やりますね。あれは。でも、マヌケが見つかったようだなって、あれは楽しいですね。いやいやいや、そんな話をしていると、もちろんもう45分過ぎてしまいました。とりあえず締めたいかと思いますんですけど、とりあえず場所はどこでしたっけ、
うん、はい、場所はですね、宮城県仙台市にあります、メディアテック仙台。
ああ、はいはいはい。
ちょっと常禅寺通りをもうちょっと奥の方に、まあ常禅寺通りって言っても分かんないかもしれない
ですけど。まあ地下鉄の江東台公園の駅で降りたらもう。
江東台公園駅で降りてですね、光のペイデントっていうイベントを冬場にやっている、両側に木の立ってる通り、常禅寺通りっていう通りの先の方に進んでいきますと、うん、もう全面ガラス張りのなんかえぐい建物がありますんで、そこで大きな看板出てますね。
うん、
行く場合にはもうローソンであらかじめ平日のチケットか週末のチケットかっていう日付指定ができるのが売ってるので、
うん、
だから1日に一定数以上は来られないような作りになってるので、
うんうんうん、
でそんなに待ち時間もなく入ることができると思いますので、
うんうん、なるほど。じゃあそちらですね、9月の何日までやってるんですか。
9月の10日日曜日まで、だから3連休シルバーウィークの頃にはもう終わっちゃってますって。
うん、なるほどなるほど。 いや、わかりました。そのあたりも。まあ、こちらですね、徐々に興味のある方は、アニメ見て、ちょっとわっと思った方は、一度、原画の方も見ていただけると。
本当におすすめですね。ね、担当も含めて、楽しんでいってもらえればと思います。あと、マンホールも、まだいろんなとこ置いてあります、ね。マンホールの蓋が変わって
た。あー、なるほど。ね、わかりました。それでは、今週はここでまでにしたいかと思いますので、どうもありがとうございました。ではまた来週よろしくお願いします。いや
お願いいたします。